おはようございます。少しいつもの礼拝と違いますが、皆さん本当にお越しくださり感謝です。ちょっとこれ慣れない、はい、面もありますが、今日は週報にもありますが、最高のプレゼントということで御言葉を見ていきたいと思います。どうでしょうかね、皆さんこうプレゼントをいただくのは好きですか？嫌な人はいますか？ああそんなのいらないような人いるかな。まあ大体皆さん好きだろうと思いますね。まあどうでしょうか、去年のクリスマスもらったプレゼント、あるいはこの前の誕生日にもらったプレゼント、ね、まあ覚えてる人もいれば、ああ何だったっけねという感じの人もいるだろうと思います。まあでもいずれにしろ、私たちがこの世でもらうプレゼントは大体こういつかは古くなったり使えなくなったりということが多くあります。今日はですね、この最高のプレゼントということで御言葉聖書を見ていきたいと思います。まあクリスマスというのはイエス様救い主の誕生日ですね。一箇所お読みします。ヨハネの3章の16節ですが、こちらの方にもごめんなさい、何だろう、まあでもこれが続くようだったらやめますが、はい、すいません、はい、じゃ あのね、ヨハネの3章の16節ですね。お読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御言葉ですね。まあ、今日はこの最高のプレゼントについて見ていきます。この箇所を読みましたように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。まあ、もちろんこのプレゼント、この贈り物は私たちの救い主ですが、さあこの神様からのプレゼントですね。このところにあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。でこの私たちをお作りくださったこの神様からのプレゼントです。まあ、私たちはこうプレゼントをいただくときに、どうでしょうか、それは夫や子供や父母とかですね、特別な方からいただくと、まあ何ていうか、物以上の意味を持ちますよね。すなわちそういう愛情を覚えます。そういうつながりがあるからこう愛情を覚えますね。で今回のこの最高のプレゼントは神からのプレゼントです。すなわちそれは私たちをお作りくださった方、その全宇宙を作られ、私たちを作られた方です。単にこの西洋の神ではなく、あるいはこのもともとこれはイスラエルの国ですが、イスラエルの神ではなく、それはこのすべての人を作りくださった方ですね。私たちがその両親からのプレゼントを感謝するとすれば、なおさらこの私たちを作りくださった方からのプレゼントをさらにですね、感謝すべきです。まあ、考えると両親への感謝は聖書も勧めますね。それは大事なことですが、しかしながら考えるとすれば、この両親の生きていることも、それも神様のおかげです。私たちも私たちの両親も、その全ての人が神様によって生かされ、そして今もその命が支えられているわけですね。でこのようにこの私たちを作られた神様からのプレゼントですが、まあ、この箇所で特に強調していることは、よう愛されたということですね。16節に、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、これほどに愛されたということですね。このイエス様を、一人子をお与えになるほどに愛されたと、まあ、いうようなことですね。ほどにで、そのように、ありますが、この私たちを愛される、愛されている神様からのプレゼントです。すなわちこれは義理から私たちに与えられたものではないわけですね。愛から与えられたものであります。神様が本当に私たちを愛しておられるからこそ、私たちに祝福を与えたい、命を与えたい、愛ゆえに、ここにあるように、この与えなったほどに愛され、よう愛されたというねことです。それほどの愛なんですね。この御子イエス様をこの世にお使わしくださったんですね。本当に私たちこの世を救うために来られたんですが、まあ、世を愛されたという表現の中には、世というとこうね、全ての人ということですけれども、それは一人一人がそこにも含まれております。まあ、私は世界を愛してますと言っても、私は、ちょっとそれを言ってもですね、正直言って皆さんのことを十分に把握できないわけですね。能力的に、私はですよ。しかしながら神様は無限なお方で、この世を愛されたというところには、漠然としたこう世界だけではなくて、そこを持って、そこを住む一人一人を個人個人としてお会いするということですね。愛されるということです。だから今日お集まりのお一人お一人を、神様はあなたのことをよくご存知です。よく知っておられます。そしてそのあなたのことを愛しておられますね。そのようにこの御言葉を見ますと記されてますね。私たちのことの全てを知っておられます。まあ、ある意味私たちは自分のことを知っている以上に、神様は私たちのことを知っておられます。でましてやそれは周りの方よりももちろんそうですね。私たちのことを愛して知っておられ、また愛しておられます。でそう考えると本当に驚くわけですね。本当にいろいろな、私にも欠点があります。弱さ、弱点、罪、いろんなことがありますけれども、そのような私を主は愛してくださるというね、びっくりするような話ですが、そのようにして愛ゆえのこうプレゼントですね。さあ、この私たちへのプレゼントですが、神様からのプレゼント、私たちへのプレゼントです。まあ、ここにはこの世を愛されたとありましたね。そしてこの御子をお与えにくださったとありますが、このところにはこの世界について、罪深い世界に住むこの私たちへのプレゼントです。確かに私たちはこの世の中を見回しますと、いろいろ問題が多くあります。イエス様もそのような罪深い世の中に生まれてきてくださったんです。そのような世界に生まれ、そのような世界に住み、そのような世界で十字架につけられ死なれたんですね。罪深い世界です。まあ、このイエス様の誕生について聖書あまり多く書いてませんが、ルカによる福音書などを読むと、本当にイエス様がお生まれくださった時に約束の救い主であるにもかかわらず、実際多くの人が歓迎していないんですね。ベツレムの町では彼らの泊まる場所もなくて、またその夜お迎えに来たのは、あるいは歓迎するのは羊飼いたち数名のみで、イエス様の後の生涯を見ても、まあ、それは時折多くの人がイエス様の周り囲みましたけれども、それはしばしばイエス様から何かをいただく、あるいは何か奇跡不思議なことを見るというね、こういう状況でしたが、同じ群衆がイエス様の十字架をこの喜ぶような、本当にこう 信じられないような罪深い世の中ですね。今日もそんなことを覚えます。イエス様が十字架にかかれ死なれますと、弟子すらその葬儀に来なかった、葬りに立ち会わなかったわけですね。ほとんど、まあわずかな弟子ですが、ほとんどの弟子はそこにいなかった。そのようなこう罪深い世界ですね。で、この最も大きな聖書の中で見る罪というのは、神様を無視する、神様の御旨を考えない、このように神様がここにあるように、その一人子をお与えになったほどによう愛された、その愛ゆえのプレゼントを見向きもしないような、興味のないような、無視するような、こういうこう状況が当時もまた今日もしばしばあるわけですね。まあ、このように罪深い世界、確かに私たちは周りを見ますと、この世の中は問題が多く、罪が多いというふうに感じます。しかし聖書はそれで片付けてはいないんです。それはすなわち言い換えるとすれば、私の罪です。すなわち世の中というのはなぜこんなに罪深いのかということは、罪人でもってできているからです。そしてその罪人の一人が私です。今日集まりの皆さんもそうですね。そう聖書が記すわけですね。だからそのように私たちもこの仲間の一人としてあるわけですね。私たちのためにこうイエス様が使わされたんです、ね、今の世の中もイエス様の時代と同じく罪人で満ちているわけです。聖書は全ての人はそうだと言っておられます。一箇所、このルカ、ヨハネの3章の、まあ、16節の後の箇所、19節からですね、20節にはこのようにありますが、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した、そしてその行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとありますね。まあ、神様の私たち人類への評価です。悪いことをする者は光を憎みとありますね。まあ、イエス様がその光ですが、その光を避ける、歓迎しない、なぜかといえば行いが明るみに出されることを恐れるから。まあそうですね、結局こういうことですよね。言葉を変えるとすれば、お互いに比べることはしても、イエス様と比べようとしない。イエス様と自分を比べたなら罪深く感じるので、まあそれは避けるけれど、だから私たちはよくですね、このように考えるわけです。私は真面目な人で、他周りの人と比べたら、まあそう悪くはない、確かに完璧ではないけどそう悪くはない。でも聖書はそのように、神様はそのように私たちを、何でしょうか、この全ての人と見比べするのではないんです。完璧な罪のない状態と比べますから、そうしますと私たちはそのように見られたくないので、光を避ける。で、そのようにこう自分を見たくないから、そういう視線を避けたりするような、このようにおっしゃってます。まあ、確かにそうですね。部屋がめちゃくちゃであれば、電気を消せばそれで済むというような話ですよね。まあ、本当は済まないんでしょうけどでもそう感じますよね。ほっとするというか、そんな気づかないというかね、ようなことですよね。そのように私たちもこの避けようとする、ね、まあ、本当に私たちはこの罪の性質を持っていますので、だからこの義、正しいこと、光へこう寄っていこうとしない、避けたいというね、こういうものが働きます。さあ、でもこの最高のプレゼントについてちょっと考えたいと思いますね。なぜそうなのか、それは もう一度この3章16節言いますと、このようにありますが、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。さあ、いくつかですね、この最高のプレゼントであることについて考えたいと思います。それはまずは神ご自身がこの支払った代価ゆえです。まあ、物はですね、払った代価によって価値が変わりますよね。で結局物によってはこのお金でもってこう価値をだけの話ではなくて、そこにどれぐらいこう犠牲を払ったかというのがありますよね。ですから小さい子供が一生懸命こう何かをね、ママパパのために作ると、まあ物自体は正直言ってお店で売ろうとしても何ら価値はないでしょうね。しかしながらそれは親にとってみれば本当にすごい価値のあるものです。なぜかというと、愛を込めて精一杯頑張って、そして時間をかけてね、労をかけてこう作ったから、そのゆえに価値を見出すわけですね。まあ、この神様のこの備えてくださったこの最高のプレゼントも、イエス様の命でもってそれを私たちのために用意してくださったんです。すなわちイエス様が本当にこのご自分の命を捧げてまでそれを私たちのために用意されたんです。十字架で死なれ、そしてそれを私たちに与えてくださるわけです。それ以上の代価というのはないですね。命をお捧げするほどのものです。まあ、今私たち夫婦は、まあね、4人の子供います。そして孫も、ね、いっぱいいますけどね。でもその子供にしろ孫にしろ、例えば誰かこう犯罪人のためにこの人を代わりに捧げますというような気にはなかなかなりませんよね。まあ両親親の皆さんもそうですよね。そうなりませんよね。しかしながらそれは神様がまさしくそのように私たちのためにしてくださったんです。本当に神様に逆らう者、神様に対し罪を犯す者のために最愛のこの一人子を私たちのためにお捧げくださったんです。そしてそのことによって私たちをこう罪から救ってくださったという、本当にそのすごい代価を支払ってくださったんですね。命を捨ててこのプレゼントを用意してくださったということです。大きな犠牲ですね。そしてさらにですね、こうプレゼントの価値というのは、まあ、例えばですね、いただいて、そうですね、まあ、くれたことはありがたいんだけど、さあこれをどうやって使おうかなというようなものもありますよね、時には気持ちはありがたいんだけど、自分にはあまりこうね、その必要を感じない、どうしようかっていうね、でいうようなことがありますが、まあこの最高のプレゼントは最も必要なものであるのであったので、まあ最高のプレゼントと言えるんですね。まあ本当に私たち、まあしばしばこの箇所にもあるように、その光に寄ってこようとしないっていうね、こともありましたね。ちょっと17節18節今出てますが、読みますと、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれているとあります。さあ、このように読んでみますと、私たちはすでに裁かれているんですね。すなわち罪ゆえに裁きが定まっているという話ですね。で、そのようなこの私たち、すなわち裁きが定まっているようなこう私たちのために、その裁きを逃れるために、その救い主を すなわちその代わりに裁きを受ける方を送ってくださったんです、与えてくださったんです。まあどうでしょうか、日本でも死刑というのもありますよね。で、死刑を待っている人がこの許されたとすれば、それは大きなプレゼントですよね。その罪許されます、もうね死刑になりませんと言われたら本当にこうびっくりしますよね、驚きます。まさしくこのことはそのようなことなんです。本来私たちの罪はどれほどのものなのかというと、ちょっとした問題じゃないんです。私たちがその罪ゆえに死ななければならないほどの大変なこう罪なんですね。そしてそのようなこの身分であるのにもかかわらず、神様が私たちを愛し、そしてこの私たちが滅ぼされないように、裁かれないように、むしろイエス様を裁きに、イエス様に裁きを下す、イエス様を裁く、そして私たちがそのイエス様を信じると裁かれないです。この永遠の滅びから永遠のこの命へと変えられていく。これは本当にびっくりする話ですよね。この16節にもありましたよね。16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ね、最も必要なプレゼントですから、だから最高のプレゼントと言えるわけですね。そしてもう一つ言えることは、いつまでも残るので最高のプレゼントです。まあ、ここにあるように、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どうでしょうかね、まあ、子供の頃いただいたプレゼント、ね、私もいろいろ親からいただきましたが、例えば小学校1年生、中学校入ってもらうとかね、こうしますと、この大人になるとそれがまだ残っている場合もあるかもしれませんが、でもまあしばしばそれは古くなって、もうね思い出のものでありながら、本当にものでは使えるようなものではなくなるわけですよね。で、そのようにこの世の中ではものはそういうふうに古くなっていきます。ゆくゆくは、あるいは直せなくなったりしてなければなりませんが、でもここで神様が私たちに与えようとするこのプレゼントは永遠の命を持つと、いつまでもこの命、いつまでもなくならないものですね、永遠の命です。この永遠の命というのは、単にいつまでも生きるということではなくて、この永遠というのは無限という意味ですけども、無限にこう素晴らしい、無限にこう喜び、愛に満ちたという、このですから、そうですよね、もし私たちがいつまでも惨めな中で生きたとすれば、これってありがたい話ですか？これは困りませんか？困りますよね。ですからもちろんそうじゃないですよ。この永遠の命の中には、その意味合いの中には、無限の命ですが、そこにはこの無限にこの素晴らしい価値あるものと、そしてそれが無限に続くというこの時間ね、価値と時間と両方合わさってるわけですよね。このようなことをイエス様がこの十字架を通して私たちにお与えくださったわけです。で、このクリスマスはこのイエス様の誕生ですから、まあ、イエス様が私たちのためにこの救いの道を用意したので、だからこそ、このイエス様のこの誕生を未だクリスチャンが本当に喜んで共に祝うわけですね。永遠の命、豊かな命、いつまでも残る命、そして滅びることなくとありますから、それはすなわち本来ならばイエス様が、ね、いなかったら滅びる、でも このプレゼントが与えられたから滅びるのではなくて、いやむしろその永遠の命が与えられるという大きな大きなですね、素晴らしいプレゼントです。まあきっと皆さんもその時には忘れられないようなプレゼント、ね、クリスマスや誕生プレゼント、まあ、あるいは物だけではなくて本当に何かの愛情の関係やいろんなことを私たちはいただきます、頂戴しますけれども、しかし私はこのプレゼントは最高のプレゼントと言い切るのは本当にこれ以上のものはないわけですね。そして本当にこの以上のないというのは、まあ、さっきも触れたようにこの代価ゆえに、神様の支払った代価ゆえにそう言い切れるし、何よりも私たちが必要であるからそう言い切れるわけです。まあ、今年のいつもですと祝会はこれからね始まって、一緒に食事したりね、美味しいお寿司とかねケーキとかいろいろ出ますよね。普通は今年は出ないんですよ、ごめんなさいでもそれはコロナですよね、コロナの関係で、まあやむを得ずそのようにはちょっとねできないということです。そうすると本当にこのねワクチンがもうできたということで、まあこれで治るのかちょっとどうなのかわからないんですけどねまあでも期待してますよね。ただ今日私は言いたいのはですね、確かにコロナは大変であり、それが治ればありがたいことですが、それ以上の問題というのは罪ですね。そしてそれ以上にイエス様がその罪の問題を解決してくださった、救ってくださった、すなわちそれほどのことなんですね。まあですから多くの人はですね、残念ながら人によってはですね、この本当に最も必要なこのプレゼントなのにもかかわらず、まあさっき読んだように、あちょっとうちは間に合ってます、関係ないですと言ってですね拒んでしまうことがとっても残念に思います。ぜひですね、このクリスマスの季節に、クリスマスの本当の意味、それはここにあるように救い主の誕生です。まあ子供たちもねそうやって歌いましたよね、この救い主の誕生です。そして本当に私たちのためにこの神様がお与えくださったんですね。この16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、あるわけです。ぜひですねこのイエス様を救い主として信じていただければと思います。すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、ね、本当にこのイエス様からいただいているこの贈り物は、神様からいただいている贈り物は最高のプレゼントです。それはこの御子イエス様がお与えした、お与えくださった永遠の命です。で私たちもイエス様を信じてすでにそれに預かっております。ぜひこのクリスマスの季節に改めて神様のくださったこの贈り物を本当に感謝しましょう。で本当に私たちがこのように神様からいただいているプレゼントですが、まあよくプレゼント交換しますよね。じゃあ私たちクリスチャンが何を神様に捧げればあげればいいでしょうか。まあそれは一言で言うならば、神様からの愛に預かったものとして神様に愛を捧げると、愛から捧げるというね、こういうことです。それは様々にあったとしても、その背後に愛というものがなければ全く意味がないので、ぜひですねこの本当に愛されていることの喜びと、そしてそれに対する愛を持って、私たちは主に仕え、そして感謝しながら、本当にこのクリスマスの季節に改めてですね、この神様の贈り物を共に感謝しましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日このように このヨハネの3章16節から最高のプレゼントについて見ましたが、本当に主イエス様が私たちのために使わされ、命を捧げ、そしてそのことのゆえに私たちには永遠の命が与えられ、滅びから命へと移され、大きな神様の祝福を覚え、心から感謝いたします。まだこのことよくわからない方々もおられるかと思いますが、その心の内に豊かにお働きになり、本当に神様の素晴らしい愛を覚え、そしてこの愛に応えて、主イエス様を本当にこの救い主として信じることのできますように、聖霊なる神様の豊かなお働きがお一人一人の上にありますように心から祈ります。また私たちすでにイエス様を信じた者も、このことを改めてこの季節に救い主の誕生、ご降誕来られたことを心から感謝し、主に心からお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。